7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。ドコナツシュのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
2017年12月から3ヶ月続いた赤字の後、中央統計局 BPS は2018年3月のインドネシアの貿易収支は10億9000万米ドルの黒字を記録しました。黒字は2018年3月のインドネシア輸出額が約55億8000万米ドルに達したこと、あるいは2017年3月に比べて 6.04% 増加、前年比したためです。一方、2018年3月のインドネシアの輸入額は約44億9000万米ドルに達しました。または前年同期比 2.14% 増です。中央統計局クチュクスハリアント局長は4月16日月曜日、ジャカルタでの記者会見で、非石油ガスと加工業が2018年3月の黒字にかなり貢献したと語りました。そこに大きく貢献したのは、まず加工業で、2番目は工業です。工業部門には高く成長した3部門があります。例えば石炭は 24.17%、銅鉱石は 36.76%、 および鉱山からのあったんです。過去産業も 9.17% 上昇しました。業界の貢献度は 71% です。毎月大幅に増加した加工業の輸出は鉄鋼、銅、衣服、パルプです。クチュクスハリアント局長はまた、2018年3月にインドネシア最大の輸出先となった3カ国は、中国で23億6000万ドル、米国は15億9000万ドル、日本は14億3000万ドルです。これらの3国の総業輸出額は、インドネシアの全輸出額の 37.78% に達しました。一方、EU、 28カ国へ輸出で、インドネシアは同じ月に15億3000万ドルを記録することに成功しました。将来、非伝統国へのインドネシアの輸出が増加し、全体の経済成長に影響を与えることが期待されています。それでは次のニュースです。産業省は4月から7月にかけて日本東京のメクロアクセサリーミュージアムと期間展で開催されるインドネシアの布パッティ2018のイベントでファッション製品を展示する4つの中小企業を促進します。これは伝統的な布製品、伝統的な衣服、現代のファッション製品を展示する試みで、両国の政府、デザイナー、中小企業の協力のもとに行われる、インドネシア、日本の国交樹立60周年記念イベントの一つです。これは4月16日月曜日、早朝プレスリリースで、工業省の中小企業ガティ・ウィバワ認識企業局長が語ったものです。ガティ・ウィバワ認識企業局長は、この展覧会への中小企業の参加が、日本でのインドネシア製品の市場の増加になることを期待しました。インドネシアはユネスコの世界文化センターの暫定リストに登録されている19の文化遺産がすぐに承認されるように努力しています。暫定リストの一つはコタトゥアの地域の建物、宝石のようないくつかの障害のために再調査されなければならない。コタトゥア地域やオンドルシュとケロルとチピルとビラダリ等です。これは4月16日月曜日、ジャカルタで教育文化省の文化遺産と文化外交局長ナジャムディン・ラムリ氏が語ったものです。コタトゥア地域と周辺の島々はフィオセ、オランダ東インド会社の貿易頃であった有形遺産として提案されていると語りました。ナジャムディン・ラムリ氏によるとユネスコに認定してもらうためには、遺物の申請制度、信頼性を維持しなければならないということです。一方、人間文化開発調整所の世界歴史局のドハド・パクパハン局長は、世界遺産としてのインドネシア文化の認識は、国家の誇りになると述べました。現在、インドネシアには世界文化遺産としてのユネスコに認定された17の文化、4つの天然資源、4つの有形文化、9つの無形文化があります。それでは最後のニュースです。中国の企業は100億米ドル相当のインドネシアのさまざまな地域への投資に興味を持っています。インドネシアに投資したい企業は中国が開始した一つのベルト、一つの道路、または21世紀のシルクロードと開示ロードの協力の枠組みの外です。これは4月14日土曜日、 北京のアンタラ中心にルフピンサルパンチャイタン海地調子大臣が語ったものです。ルフピンサルパンチャイタン大臣は、同社はインドネシアにいくつかのビジネスパートナーを持っており、モロワリ、中部スラウェシ州、北ハルマヘラ州、北マルク州で産業を発展させる準備ができていると説明しました。このインドネシア東部の領地域で地元のパートナーと中国の企業は鉄鋼と炭素産業を開発します。また彼らはインドネシアで電気自動車のリチウム産業を開発したいです。ルフピンサルパンチャイタン大臣は、インドネシアに投資する中国企業の要望は25億ドル以上の価値がある外国投資のための税制優遇政策に関心があると明らかにしました。これでニュースを終わります。エンダーガーを中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は偽のアルコール類にノーということについてお伝えします。少なくとも60人がメタノールを含有する飲料の危険性を知らずに亡くなりました。この事件はいくつかの地域で起きました。新たな犠牲者を持つことなく、さらなる調査の経過を持つことなく、すぐにこの飲料の生産を停止する必要があります。このように多くの命を失ったことは、私たちにいい加減な飲料の流通が多くの人々を命の危険にさらすということを認識させるはずです。法的にアルコール飲料の流通は制限されています。これはインドネシアに来る外国人がいるために可能になっています。しかし、非合法に流通したのは、まずものしたお酒です。疑問は、なぜこの偽のお酒とまずもののお酒が、堺の中で簡単に手に入るのか、ということです。私たちは既存のルールを修正または強化する必要があるのでしょうか。または一部の国が適用するようにアルコール飲料の消費を市民に禁じます。違法生産を抑止するメカニズムの一つは、上の部門を監視することです。誰もが生産を可能にする理由で、まずもののお酒の生産においてアルコール源であるメタノールを購入してはいけません。またアルコール、特にまずものの酒の流通を監督し管理する政府司法関係者の重要役職が必要です。完全な撲滅のための役職は、インドネシア共和国の警察によって確認されています。インドネシア共和国警察 サフルリン副総長は4月中にまず物の酒は悪くなると述べました。確かに希望は生命に限定されません。厳格な高度政府と当局の継続的な監督は混ぜ物の酒の流通防止成功の鍵の一つです。法的プロセスは実行者特に調合者を反省させる法的な決定を生み出さなければなりません。重要なことはコミュニティ全体のコミットメントです。宗教指導者、コミュニティリーダー、教育者、両親は私たち特に若い世代がどのようにしてアルコール飲料や混ぜ物のアルコール飲料から距離を置くかを確認します。理由は何であれどの面からもアルコールや混ぜ物のお酒には多くのデメリットがあります。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1941年4月17日にユーゴスラビア王国はドイツに降伏したことから始めます。ユーゴスラビアの王の後見人パウル王子は第二次世界大戦でドイツ、イタリア、日本の枢軸国との協力協定を証明することに余儀なくされました。しかし反ドイツセルビア軍人が暴動を起こし、パウル王子の政権を転覆しました。ヒトラーは怒り、ユーゴスラビアを攻撃しました。このバルカン国は1941年4月17日に倒されました。これは多くの非セルビア民族が攻撃側に着いたからです。この国を征服した後、ヒトラーは枢軸国と地方傀儡政権の下でこの国を分裂させました。次は1960年4月17日にインドネシアイスラム教学生連合が結成されたことについてです。インドネシアイスラム教学生連合は将来的にインドネシアをより良くするための実現を目指す学生の予想の一つです。インドネシアのイスラム教学生連合は1960年4月17日にスラバヤで学生はインドネシアで社会政治生活を着色する中で常に貢献する必要があるという1960年代の政治情勢を背景で形成されました。インドネシアイスラム教学生連合の結成はナフザトルウラマの若者によって推進されました。この創設者にはジャーナリストであり伝説的な政治家であるマフブブ・ジュナイディとスーバン・ゼッエがいました。インドネシアイスラム教学生連合は時代の課題に応える必要があったために生まれました。最後は1975年4月17日にクメール・ルージュ軍がプノンペンを 占領したことについてです。1975年4月17日にポルポットが率いるクーメル・ルージュ軍はプノンペン市に入りました。クーメル・ルージュ軍はプノンペン占領に成功し、親米政府体制を倒し、民主カンボジアという新しい政権を樹立しました。国の新しいリーダーとしてポルポットは農業ユートピアとしてのビジョンに沿って国を変えようとし始めました。都市は空にされ、工場と学校は閉鎖されました。クーメル・ルージュは通貨と私有財産権を取り消しました。さまざまな政府の卑劣な行為の下で逃げることができない何百万人ものカンボジア人が田んぼの集団農場で働くことを余儀なくされました。1975年から1978年の間に非人道強制労働飢餓のために200万人のカンボジア人が死亡したと推定されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は国家全体の予想は統一を保つことが期待されているについてお伝えします。インドネシア国民協議会は、インドネシア民主主義学生運動の卒業生協会と協力して、4月13日にアチェ州のタケンゴンの中央アチェで、インドネシア国民協議会の4本の柱の社会化を開催しました。国民協議会のアハマッド・バサラ副議長は、このイベントで紛争を起こす政治と呼ばれる以前の植民地政治戦略を振り返し実践する努力がなされていると説明しました。政治の分裂は現在主に民族主義とイスラム教徒との間で起こっています。2つのグループの間には長い社会的葛藤の原因となる可能性が非常に高い。分裂、二極化、分離及び摩擦があるようです。アハマッド・バサラ副議長は、歴史から見ればインドネシアは民主主義とイスラム教の団結と協力で生まれ、設立され強化されたと説明しました。彼はイスラム教と民族主義は常に共存しなければならない列車のレールのようなものだと付け加えました。アハマッド・バサラ副議長は、インドネシア民主主義学生運動の卒業生協会とアチェの GMNI、 そして他のマスメディアに統一を強化するために、インドネシア民主主義学生運動国は宗教的な民族主義運動の先駆者にならなければならないと要請しました。彼は、インドネシアは国のすべての要素で国家統一の鍵が育てられていて、強化されたとき、インドネシアは決して分散されないだろうと説明しました。 リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、パソナイのネシアです。今日はバリからのガトランブア伝統をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
バンジャール県のシダタパ村は地元ドリアン生産と豊かな村の一つです。収穫期が来るとき、市民が独自の儀式を行っています。ガドランブアという儀式を通じて、この儀式は収穫したドリアンの提供で行われています。この伝統は何世代も続けています。昔暦735年、または767年頃から始めました。ガトランブア儀式は通常3日間ぐらい行われます。儀式は植物を守った神に感謝の気持ちとして行われます。ガトランブア儀式はバリア郡寺院に行われます。各市民は3つのドリアンを持ちます。女性はドリアンをビニール袋に入って持っています。一方、男性はキサというココナッツの葉で作られたもので持ちます。バリア郡寺院での儀式の後、家の庭での儀式に続きます。最初の日に市民は3つのドリアンを持つ必要があります。他の果物を持っている場合は寺院に集めます。マンゴスチンを持っている市民は少なくとも3キログラムマンゴスチンを持っています。一方、ランブータンを持つ場合、3傘のランブータンを持っています。2日目に市民は2つのドリアンを持つ必要があります。そして3日目に持つ必要があるドリアンは1つだけです。住民は違反することをすることはないし、庭で偶然に果物がない場合、買うことができ、親戚やお隣さんからもらうこともできます。この儀式の伝統は一緒に祈ることで終わります。祈りの後、市民は彼らが与えられた果物を取り戻すことで帰ることができます。彼らの信念に基づいてガトランブア儀式を行う前に、家庭や庭で果物を収穫することはできません。最初の提供はサンヒャンサンカラという植物の神と、ラウンザンからの祖先への感謝の一形態として、各村の寺院でしなければなりません。もしリスナーの皆さん、これでパソーナイの念写を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアをご講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と果たす庁の協力によって行われています。今日は天気での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に天気での会話をご紹介します。
おー、panas sekali! Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow!
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。スフ、スフ、日本語で温度。ブラパスフニャ、ブラパスフニャ、日本語で温度はいくらですか。30°C、30°C、日本語で30°C。Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? 日本語で夏時、ロンドンで温度はいくらですか? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. 日本語で約23度。温度を知るには、berapa suhunya? Berapa suhunya? 温度いくらですか？ということができます。正確な気温を知っている場合は、温度を明記してください。しかし、あなたがあまりよくわからない場合は、sekitar、sekitar、日本語で約、言語を使用してください。例、berapa suhunya? Berapa suhunya? 日本語で温度はいくらですか? Sekitar 23 derajat Celsius. Sekitar 23 derajat Celsius. 日本語で約23度です。リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わる前に、上記の会話をもう一度聞いてみましょう。
おー、panas sekali! Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow!
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は www.poinews.id で聞くことができます。今日はゴロンタロ州の民謡をご紹介します。まずビンデビルフタを聞いてみましょう。エディ・シリトガが歌います。
One for love.
リスナーの皆さん、エディ・シリトガはインドネシアの伝説的な歌手です。ビンデ・ビルフタはゴロンタロの独特な料理の一つで、コーンスープの形をしています。一部の地元の人々はそれをミルシラムとも呼んでいます。知られているように、トモロコシはゴロンタロ州の主力商品の一つです。したがって、トモロコシを基本材料とする食べ物をこの地域でよく目にするのは驚くべきことではありません。この曲はこの地域の人々の日常に強く結びついている食べ物について語っています。クルンタロはまたスランビマディナというニックネームでも知られています。この州はスロウェシーとのゴロンタロ半島にあり、正確には北スロウェシー州の西部に位置しています。それでは中期の曲です。ラマ・アイ・パマが歌います。ホランダロ・リップ、どうぞお楽しみください。 Krisna no minasan, fulandalo, ripu wa watashi no Gorontalo o imi shimasu. Hotondo subete no chiiki ni fulandalo, ripu no yoni umareta tochi ya furusato ni chuite kataru kyoku ga arimasu. Kono kyoku wa Gorontalo sushin no Kasu Rama Aipama niotte utawaremasu. ユニークで独特な容姿を持つラマはマレーとクロンチョウのジャングルでも歌います。最後の曲です。エディ・シリトガが歌います。ダブダブ、そしてヒラメヤ、どうぞお聴きください。
黙ってとうとう風呂犬 perasaan olah minta diri oli muau obawa ni dabu dabu lo tamate bo
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
La hora sawali ngato wanu emong
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。